それではお話をいたします。2週間前、この学内礼拝で専攻科2年生の松田君がご自身の信仰と、そしてまた就職活動についても少しお話をしてくださいました。その中で彼はなかなか就職活動がうまくいかない、そのことについて聖書では思い煩うなとある、だから自分も思い煩わないようにしているというお話をしていました。それを聞いて、ああ確かに思い煩うっていうことは苦しいし、そうじゃない方がいいなと思って聞いていました。そして同時に、確かに聖書には松田君の言うように思い煩うなとある、でも思い煩うなって言われてもやっぱり苦しいものは苦しいし、辛いものは辛い、思い煩わないっていうことが何よりも難しい、そう聞いていました。そう思った直後、松田君はこう言いました。確かに思い煩うなって聖書にあるけど、それが難しいんですけどね。それがおそらく思い煩うなと言われたとき、すべての人が感じる直感的な反応かもしれません。そう言われても思い煩っちゃう、そんな現実を私たちは生きています。そして時にこの聖書にある思い煩うなという言葉は私たちを励ます言葉でありますが、状況によっては追い詰められる本当に厳しい言葉にもなります。なぜなら思い煩っている自分さえ認められない、そんな厳しい言葉に聞こえる時があるからです。思い煩っている自分自身と向き合い、その中で必死に苦しんでどうすればいいのかわからないのに、突然誰かから、聖書の言葉から、神様から思い煩うなと言われた時、思い煩うことも私は許されないのか、私には何もできない、思い煩っちゃいけないのに私は思い煩ってる、私はなんてダメなんだ、そんなふうに時に人を思わせてしまう言葉でもあります。思い煩うな。そこで今日私が選んだ言葉が本当に大切になります。確かに今日の聖書の箇所にも思い煩いという言葉が登場します。でも思い煩うなではありません。思い煩いをすべて神に委ねなさい、あなた方のことを神様が心にかけてくださっているんだから。今日の聖書の箇所は思い煩うなという言葉と一見したらよく似ているかもしれません。しかしこれは違います。思い煩いを禁止することと、思い煩っている人々に対してあなたは今思い煩っている、でもそれを前提としてすべてを神に委ねなさいというものです。思い煩いがあることを前提としています。今日このお話をしようと決めたとき、もう10年以上も前ですが、私が当時チャプレンをしていたときに一人の学生と就職掲示板の前で話をした、その記憶を思い出しました。今もそうですが、就職掲示板には名古屋市内や近隣のさまざまな保育園や幼稚園の求人票が貼り出されています。 その頃はもう少し年の瀬で、ちょうど学生たちが就職活動でまさに必死になっていろいろ悩みを抱えている頃でした。私がその掲示板の前を通り過ぎるとき、一人の学生がずっと掲示板を眺めていました。私はその学生にこう声をかけました。どうぞ。どんな縁を探しているの？そう声をかけました。するとその学生はこう言いました。チャプレン、なかなかいいところがないんですよ。どこがいいとこ紹介してください。それに対して、いいとこってどんな希望があるの？そう言うと彼女はこう言いました。休みが多くて、給料が良くて、家から近くて、あとは何だったかな、雰囲気が良さそうなところ、そう言ってました。で、私はそれを聞いて、ああ確かにそうだな、現実的にそうやって選ぶよな、内心そう思いました。その学生の気持ちもよく分かりました。でもそれから私はその学生にこう話をしました。ほらよく見てごらん、休みだってお給料だっていろんな縁があるけど、大して大きな変わりはないよ。そういうところを基準に選ぶよりも、ほらここの欄にあるその縁の理念や大切にしているところをよく読んでごらん、そこから選んだ方がいいよ、そう言いました。彼女が自分の就職先を選ぶその条件は極めて現実的なものです。多くの人がそうやって道を選んでいるかもしれません。一方、彼女に対して私が指し示した道はある意味で非現実的かもしれません。別の言い方をすれば理想主義なのかもしれません。でも私は彼女にはしっかりとその理念に基づいて自分の行くべき道、自分のふさわしい道を選んでほしいと思いました。そして彼女にこう続けました。だってさ、夢が叶うんでしょ？保育者になりたい、幼稚園や子どもたちと一緒に大切な時間を過ごしたいと思って、この流浄で頑張って夢が叶う、あなたが働く場所は夢が叶う場所なんだから、その夢が叶う場所をお金がいいから、休みがあるから、雰囲気がいいから、そういうとこで選ぶよりも本当に自分の夢にふさわしい場所を真剣に選んだ方がきっと素敵だよ、そう話をしました。彼女はどれだけそのことが身に染みたかは正直わかりません。でもその言葉を聞いて、ああそうだよね、今度からそこも読むようにするね、そう言いました。でも私はそれでいいと思いました。そこも、それだけではなく、そこもなんです。私たちは重い煩いから決して解放されません。働く場所を選ぶとき、自分が進もうとする場所を選ぶとき、誰もが心のどこかで、あるいは大部分で、楽な道を行きたい、お金が儲かる道を行きたい、楽しい道、たくさん休める道を歩みたい、そう思います。しかし、それを完全になくせ、 それがもしかしたら思い煩うな、そういう言葉にも共通するのかもしれません。しかしそういう思いがありながらも、思い煩いがありながらも、自分の歩むべき道、正しい道を求め続ける、理想と現実の中で現実を生きている私たちが、それでもなお理想を求めて生きていく、そのことが本当に大切なことだと思います。そして理想だけでは生きられない、そんな私だけれど、そこを歩むことができるように、神様、理想の道を私に示してください。私は現実の価値観で現実的な道しか選ぶことができない、できないかもしれません。でもそんな私でも、私に本当に必要なものはあなたは知っていてくださる。だから私だけの思いではなく、あなたの思いによって私を導いてください。それが今日私たちが読んだ聖書の箇所には込められています。思い煩いをすべて神に委ねる。なぜなら神が常に私たちのことを心に留めていてくださり、そして私たちに本当に必要なものが何かを神がよくご存知だからである。だから思い煩ってもいいんです。思い煩いの中でそんな自分を卑下することなく、最終的には神様にすべてを委ねていく、それが必要なことだと思います。そして今日のお話は、就職活動で悩んでいる学生たちにぜひ聞いていただきたいと思ってここに立ちました。きっと今なかなかうまくいかない学生は、本当に苦しい、落ち込んでいる時であるかもしれません。なぜなら就職に失敗するということは、ある意味でその働く場所からあなたは必要ない、そう言われることです。たくさんの縁を受けて、たくさんの人からあなたは必要とない、そう言われていると感じる。まさに自分自身を否定された気持ちになっていると思います。それがどんどんどんどん積み重なると、本当に自分自身を認められなくなったり、また一方では自分を認めるのは自分しかいないと思い、今度は私を就職させなかったあの縁が悪いんだ、そんなふうに怒りやあまり良くない感情が方向転換してしまったりします。しかしそうではありません。その学生が必要ないのでも、その学生を就職させてあげることができなかった縁が悪いのでもありません。それはちょうどパズルを思い出してください。パズルを埋めていくとき、そのパズルはそこの場所にしか収まらないようにできています。そこに入れようと思ったその場所が違ったとき、そのパズルのコマは必要じゃなかったわけではありません。場所が違ったんです。そしてそのパズルが合わなかったその空白も、空白が悪かったのではありません。ただそのパズルが当てはまる空間でなかっただけです。世界には必ずそのパズル一つ一つがぴったりと収まる場所があります。そのピースを必要とする空間があります。 それを探していく。それが本当に大切な就職活動において心の中で止めておかなければいけないことだと思います。あなたは必ず誰かに必要とされている。ぴったりと当てはまる場所がある。あなたには力がある。あなた自身があなたの力でそれを探す努力を、正しい条件であなた自身が探していく必要がある。そして必ずあなたにその場所は用意されている。学生たちは自分の就職先を探すのではありません。働く場所を探すのではありません。夢を叶え、自分の人生を費やし、その場で生きていく場所を探す。私はそれを多分、なりわいを探す。そう感じます。なりわい。少し難しいですが、生きていく技、生きていく行いと書きます。仕事先、就職先を探すのではなく、自分がその場で生きていく、自分にふさわしい、自分の人生と夢を叶える場所を、学生たちは必死になって今探しています。私たちはその学生を送り出す立場として、就職先、自分が働くべき場所に迷いを感じている学生がいたら、今日のお話や皆さんの経験をその学生に対して話し、ふさわしい道、なりわいの道へと共に導いていくことができたらと思います。